その4、花を読む。シマミスト、イソニミシ花、風吹きて、波はよすとも、トラズワーヤマチ。シマミスト、イソニミシ花、風吹きて、波はよすとも、トラズワーヤマチ。読み人知らず、万葉集7巻、1117、島を船で巡るうちに、磯に見たあの花を、たとえ風が吹いて、波が荒れたとしても、取らないではいられるものか。船から磯に見かけた花を取りたいな。クライナー心情です。もっとも万葉集のものは、あるいは磯にある、物を例えである可能性がありますが、ここでは、荒い袖で近づけないところに、素敵な花が咲いているように解釈しておきます。この短歌は、心情は簡単ですが、それを着想にするに際して、ちゃんと構成が練られています。すなわち、事実の描写から、仮定の描写、仮定の描写から決意という簡単なアウトラインを描いて決意を仮定によって強調するという効果を踏まえた構想が練られていますから、なるほど、初心者の理想にはなっています。ただこのくらいの考えなら現代の私たちでもそれほど熟練しなくても表現できるのではないか、くらいにも感じられるのは、島を巡ると磯に見えた花、風が吹いて波が寄せても、と言葉さえ満足に使えれば、詩人でなくても簡単に記せるようなありきたりの表現に過ぎなくて、しかも心情をちょっと飾るくらいの気の利いたセリフもありませんから、要するに表明された決意だけで心情をまとめているに過ぎない。つまりは日常的な散文を記しているのとあまり変わらないからかもしれません。それでも詩情を感じるのは、島をめぐって磯で見つけた花、という着眼点が私たちの心に浮かぶと環境を催すものであることも大きな原因になっています。おおよそ表現が同じであっても聞き手の環境の差によって短歌自体の評価に差が出てしまうのは避けられません。それは雪や桜を歌われればそれだけで心地よく感じてしまい、豹や毒ダミを歌われれば、ちょっと変わったことのように感じてしまい、隕石や軽装を歌われれば、何かあるなと身構えてしまう。そんな私たちの日常感覚に基づくものには違いないのです。ですから、今日を催すような着想を選ぶということも、特に訴えたいことがあるわけでもない、自由な短歌作りの際には、有効な戦略だと言えるでしょう。ところで、この短歌で、最も動きやすいのはどこでしょう。実は、せっかく決意表明をしている結句が、最もこの短歌の弱いところで、取らないではやめないという説明ではなく、取らないでいられようか、取ってみせるぞ、のような心情を強く表した言葉で締めくくれば、情景を心情に移した良い短歌になったのではないかと思われます。他にも、1、2句と3、4句を入れ替えて、現代語で失礼しますが、 風が吹いて波は寄せても、島をめぐり磯に見た花を取らないでいられようか、の構造とどちらの方が良かったのかなど、まだまだ改めて考えるべき遂行の余地はありそうです。ではせっかくですから、ここでまたノートでも取り出してみましょうか。もちろん現代語で良いので、島をめぐり磯に見た花を、風が吹いて波が寄せても取らずにはいられない、をもとに短歌を読んでみましょう。別に島をめぐるの代わりに船で見てでも構いません。言葉は自由に捉え直してよいので、自分ならどう描き出すか試してみることにしましょうか。もちろん私も参加です。島めぐり磯見の花は、吹き荒れる高波岩を登り尽くして、島めぐり磯見の花は、吹き荒れる高波岩を登り尽くして。即興歌時の旅人。硬すぎでは、船を降りてあの花欲しくて、風の打つ渋く岩場を登りゆく人。船を降りてあの花欲しくて、風の打つ渋く岩場を登りゆく人。即興歌時の遥か。むむ、どうやら私の出る幕ではなかったようですね。ちょっと修行してきます。その後、雨乙女、棚なし夜舟、漕ぎずらし、旅の宿りに火事の音を聞こゆう。雨乙女、棚なし夜舟、漕ぎずらし、旅の宿りに火事の音を聞こゆう。傘の金村、万葉集六巻、930。漁師の娘らが、棚なしの小舟を漕ぎ出しているようだ。旅の宿まで火事の音が聞こえてくる。旅の宿りに火事の音が聞こえてきます。暗いでしょうか。雨乙女の棚なしお舟が漕いで行くのだろうか、と空想することにより、想像と現実の対比が生まれます。それを現実から想像ではなく、統治して想像から現実に定めることにより、一人闇の中で音だけを聞いている読み手に焦点を定めながら短歌を終える、というのが着想のアウトラインになっています。様式化においては、それがただの船ではなく、雨乙女の船であることを冒頭に提示することによって、女性を恋しがる一人旅が推察され、火事の音だけが聞こえるという 結句の寂しさと呼応する。さらに、雨、お船、漕ぎ、火事の音と縁語によってこの短歌を単独で見た場合は海旅であるように感じさせますから、四句目の宿りという表現も船宿りでもあるかのように捉えられます。それで心情もこもり構成もしっかりしていて、何より浮かびくる情景が環境を催しますが、問題点も残ります。それは口に唱えてみるとわかると思いますが、あまりにも説明が過剰であるために意味としては情景も心情も伝わってくるのですが、肝心な語りかけ自体からその気持ちがちっとも伝わってこない。何しろ天の娘の棚のないお船が漕いで出るようだ、旅の宿に火事の音が聞こえるくらいの説明文ですから、いくら当時は雨乙女で一つの言葉、棚なしお船で一つの言葉と言い訳しても納得させられるものではありません。つまりは、例えば初めの肉を雨乙女火事の音を聞こえるとでもして、三句四句のことまで全部まとめてしまって、残りで宿りの心情を表明すれば音だけしか聞こえないのですから、冒頭の雨乙女が水量に過ぎないことも明らかに悟れるくらいのもので、いずれにしても必要のないことを詳細に語りすぎている印象は残ります。近代の作品で述べるなら、木に花咲き君我が妻とならん日の4月なかなか遠くもあるかな、木に花咲き君我が妻とならん日の4月なかなか遠くもあるかな、前田夕暮れ、収穫より。木に花が咲いてあなたが私の妻となるであろう日の4月はなかなかに遠く感じられてなりません。この和歌が黙読していると素晴らしく思われるのですが、実際に口に出して唱えると余計な説明を加えすぎているような興ざめがわずかに込められているのと同じような失態で、それほど大きなものでもありませんが、作り込んだ割には心に響かない嫌いがあります。推敲についてはむしろ先ほど述べたように大きく練り直して、雨乙女火事の音を聞こえるとまとめて、残りで宿りの心情を描くなど着想から改めるのが回り道のようでいて、一番の近道のように思われます。
Thank you.
その6、墨の絵の岸に家もが、沖にへに、よする白波、見つつしのわん。墨の絵の岸に家もが、沖にへに、よする白波、見つつしのわん。読み人知らず、万葉集七巻、1150。住吉の海岸に家があればなあ。沖に岸辺に寄せる白波を眺めながらしみじみとできるのに。ここ住吉の岸に家があればずっと波を見ていられるのに。ほとんど思いついた心情をすらすらとまとめたようなものですが、はじめの二句で願望を、残りの三句でその理由付けをしています。三句目では、沖にへにと一句内での追句を使用。大したものではありませんが、このくらいの表現でもちょっと詩的に聞こえます。ここでは、今日で言うところの住吉大社のある墨の絵の岸であることが、ただ白波の寄せるだけではない、神を崇めるような印象を持ち込ませますから、日常語から離れた表現もあまりありませんが、心地よく感じることができるのです。これもまたシチュエーションの勝利と言えるでしょうか。次にこの作品に動かせるところはあるか、遂行すべきところはあるかを眺めてみます。まず冒頭の二句は、地名も岸も家も、それから願望を表す、もがという表現も、この心情を表現するためには、読み替える余地はなさそうです。四句目は、神聖なイメージのこもる、白波であることが、冒頭の墨の絵と調和しているくらいですし、こだわりの表現が置かれることも多い三句目は、先ほど見たように、この短歌の中で最も凝った表現をしていて、沖と浜辺に寄せるということが、情景全体を定めるキーポイントになっているくらいです。あとは、既存の表現を廃止して、例えば、白夕の花などを持ち出して、白波を例えた方が効果的かという問題になりますが、かえって、沖にへにという写実の方が、何気ない風景を見ていたいような心情が押し出され、淡々とした記述をしている、この短歌には調和します。墨の絵と白波にしたところで、結びつきがあるともないともわからないくらいのところに、ただ海を眺めている読み手の心情が伝わってくるようなものですから、三句目に余計な虚飾を加えると、ちょっと嘘っぽい方向へ短歌を悪くする恐れがあります。それは結句も同様で、全体の調子から強い感情表明は浮き足立ってしまい、平坦な心のままで見ながら忍ぼうと語るくらいが最もふさわしいように思われるのならば、つまりこの場合はどこかを動かして遂行を重ねても、ここに家があればずっと波が見られるのにくらいの淡々とした環境を大げさなものに貶めてしまう可能性が高いようです。つまりこの作品はこの表現で完結している。確かに凝った文章ではありませんし、ありきたりの語りしかしていませんが、物足りないところはどこにもなく、 この状態で良い作品になっているのではないでしょうか。その7、我が宿の萩花咲けり、見に来ませ。今二日だみ、あらば散りなん。我が宿の萩花咲けり、見に来ませ。今二日だみ、あらば散りなん。カムナギベの正乙女、万葉集八巻、1621。私の家の萩の花が咲いていますよ。見にいらっしゃい。あと二日もしたら散ってしまうでしょうから。この短歌はその3の小学の手本のところで紹介しましたように、下の句に明確な意図を含んで読まれたものです。しかもこの表現から、疎遠の社交辞令ではなく、親しい間柄が推察されるばかりで、ある特定の状況下で読まれたものですから、それを例えば、社交辞令であるならば、かようにすべきである、などと、大御所の添削を加えても、実際のシチュエーションに対しては、何の意味もないということになります。それなら、作品としての価値には乏しいかというと、必ずしもそうではなく、第一、第三者である私たちが読んでも、いろいろ押し明かれて面白いでしょう。それは、一つの立派な短歌の価値だと言えるでしょう。遂行という点で述べれば、四句目を変更したら、台無しになるというくらいのもので、改めるほどのものはありません。花から作品の価値が軽いものは、軽い表現がふさわしいのですから。その8、宿題。宿題なんて言葉は学生時代は大嫌いでしたが、千歳の松も追い変わるほどの歳月が流れれば、懐かしくも響くものです。そんな時はあえて宿題を出してみるのも悪くはありません。懐かしくない人には悪いですが、さて、最後に2首、織姫と彦星の短歌が残りました。七夕は、巻第10の夏の部は、七夕のためにあるかと思われるくらい、万葉集で 最も好まれた祭事の一つです。その際、ちょっとユニークなのは、必ずしも船で渡らずに、彦星が浅瀬を踏み渡るような和歌も多いことで、当時の天の川に対する人々の意識を知ることができます。そこでこの日誌を私がなるべく原因を損なわないように現代語の短歌にしておきます。皆様はこの現代語の短歌に基づいて、まずは心情を書き出してみましょう。それから大雑把で良いですので、私がこれまでしてきたように、それがどのように着想となり様式化されたかを、 A から B、 B から C くらいの図式化でも良いので、ノートに落書きしてみましょう。そうして今回の総仕上げにそれを添削してみましょう。ではどうぞ。今あなたが振り仰いでは嘆くでしょう。清い月夜に雲よなびくな。今あなたが振り仰いでは嘆くでしょう。清い月夜に雲よなびくな。バー頼姫。
天の川、波は立っても、この船で、さあ漕ぎ出そう、夜の更ける前。
天の川、波は立っても、この船で、さあ漕ぎ出そう、夜の更ける前。バーイ彦星。
終了証書。基本的な短歌の作り方の講座はこれで終了です。あとは皆様がなるべくたくさんの短歌を読み、唱え、優れた作品を読み、批評して、少しずつ表現のコツをつかみ取っていくしかありません。同時に自分のお気に入りのスタイルを身につけていくのが素敵です。習字の方法などを詳細に学んでも、そのような本質的な学習に比べたら腹の足しにもならないくらいですが、一応習字技法のあらましは巻末に付録として掲載しておきますので、暇つぶしに参照してみるのも良いでしょう。次回からは短歌の日常的な使用方法から短歌以外の試験へと足を伸ばして、歌人ではなく詩人になるためのお話をしていこうかと思います。短歌の作り方の基礎的な話はここで終わりますので、ここで完了として、今までのノートを閉ざしても問題はありません。そのような人たちにはここでさようならと言って、卒業証書を手渡しましょう。そしてそうでない人にはただ一言、続く。Thank you.